時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてこちら君津市市役所の1階サテライトスタジオ、スタジオ君津においでくださいました皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ロビーの前にはね、お客様にもおいでいただきました。そしてスタジオの隣はマイナンバーカードの申請のコーナーになってますね。なんだか12月まではポイントがなんてあったんですけれども、延長になってなんと2月までいろいろな紐付けをすると2万ポイントぐらいつくというお話ですね。しっかりと皆さんにもマイナンバーの登録をしていただいて、まあ、個人情報がねなんて心配する節もある方もいらっしゃるとは思うんですが、とても便利になるマイナンバーですので、ぜひこの機会に申請してみてはいかがでしょうか。市役所では写真まで一緒に撮ってくださるんですね。ぜひ、素敵なお写真とともにマイナンバーを作っていただければと思います。私も1ヶ月ほど前にマイナンバー作りました。ずっと使う写真だからということで、ちゃんと写真屋さんで撮っていただいて、そして作ってみました。さあ、まああまり変わらないんですけどね、皆さんはどんなお写真を入れていらっしゃるんでしょうか。さてキアオラ君津は、30分間なんですが、公開生放送として市役所の1階のサテライトスタジオからお届けしています。今日のゲストはですね、小倉雅子さんという教場長の方と、それから正銀会市銀の皆さんにおいでいただいています。まずは、インフォメーション、カズサインフォメーション君津から今日のこの番組を進めていただきたいと思います。それではどうぞ30分間お付き合いください。この番組は君津市の提供で、房総学友協会マザー牧場の協力をいただいてお届けしています。
君津市長の石井弘子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームシップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方においでいただいています。
こんにちは、君津市市民活動支援課の前田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。可愛い前田さんが今日は市民活動支援課からおいでくださいました。今日はどんなお話でしょうか。
今日は地域の活性化や特色のあるまちづくりに役立つ公益的な事業を行っている市民活動団体を応援する市民が主役のまちづくり事業支援制度についてお話しさせていただきます。
地域の皆さんが行う取り組みを市が応援してくれるということなんですね。はい。事業支援制度とあるんですが、具体的にはどういった支援制度なんでしょうか。
はい、市民活動団体が事業を行うための経費の一部を市が補助します。事業の内容によっては補助の対象となる経費や補助金の割合などの条件が変わりますので、複数ある事業区分から内容に合った区分を選んで申し込むことができます。
事業を行うための経費に対して補助金が交付されるんですね。
はい。
では事業の区分はどういったものがあるんでしょうか。
はい、市民生活に関わる幅広い分野の活動を対象とした区分の自由企画や環境美化活動や福祉・子育てに関するボランティア活動を対象とした区分の地域ボランティア、これからの君津市を担う学生主体の活動を対象とする未来の担い手など、 全部で7つの区分があります。
学生の行う活動の支援までいろいろと種類があるんですね、はい、ちなみに令和4年度の募集ではどういった活動が採択されたんですか？
はい、道路の路肩に生えた雑草の除去や花壇の整備など道路環境の改善を行う活動や放課後に子どもたちが友達と宿題をしたり遊んだりできるような居場所づくりの取り組み、その他にも君津青葉高等学校の学生さんが主体となって行う花いっぱい運動など全11事業が採択されました。ここでは紹介しきれませんが、どの団体も本当に熱心に活動されています。市のホームページや君津市のフェイスブックでも公開していますので、ぜひ皆さんご覧になってください。
なるほど、前例を参考にすれば新しく事業を始めたいと考えている方もどの事業風に該当するか判断がつきやすそうですよね、はい、では前田さん、申し込みはどのようにすればいいですか？
はい、企画申し込み書をはじめとする応募書類に必要事項を明記の上、郵送またはメールでご送付いただくか、市役所2階の市民活動支援課の窓口までお持ちください。
はい、
募集要項および申し込み書類は市役所2階市民活動支援課で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードすることができます。令和4年度の活動の申し込みは残念ながらすでに終了していますが、令和5年の4月から活動ができる事業の申し込みを令和5年1月4日水曜日から1月25日水曜日まで受け付けています。このタイミングでお申し込みができなかった場合でも、令和5年4月と8月には2回目と3回目の募集を予定していますので、じっくり検討してからお申し込みいただけます。また事前の相談も受け付けていますので、まずは気軽にご連絡ください。
はい、3度も応募できるタイミングがあるということなんですね、はい、申し込みの後の審査はどういった流れで行われますか？
はい、審査会を開催し、お申し込みいただいた団体の方に事業のご説明などを行っていただく公開プレゼンテーションを実施しています。審査の結果は市のホームページで公開するとともに、お申し込みいただいた団体へ通知しています。
たくさんの方々に君津市をより良くするための活動についてご提案をいただきたいですね。
はい、市ではこういった取り組みを通じて地域の活性化や課題の解決を図り、皆さんにとって住みよい魅力的な街を目指していきます。この機会に皆さんの経験や知識を街づくりに生かしてみませんか？皆さんの目線から見た理想の街を作っていくために、ぜひご協力をお願いします。
今回ご紹介いただいた取り組みをきっかけに、君津市がもっともっと魅力的な街になるといいですね。前田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ拍手を。ありがとうございました。ね、この間前田さんとはですね、実は陸上自衛隊東部方面音楽隊の演奏会が文化ホールであったんですかね、その時にご一緒させていただきました ね、
はい、そうですね。
ありがとうございました。またぜひお知らせにおいでください。ありがとうございます。さあ、続いてはゲストコーナーですね。今日はですね、政銀会の皆さんにおいでいただきました。女性の方が教場長で、小倉雅子さんとおっしゃいます。なんとね、長年中学校で教職をねお務めくださったそうで、さっき私ちょっと知り合いの方と話してたら、あ、先生だね、そんなお話も出ておりました。さあ、今日はですね、小倉さんとそして政銀会の皆さんでこの後のコーナーをお務めいただきたいと思います。まあ、市銀っていうとお正月というイメージがありますが、それだけではありません。おめでたい市銀もありますし、それから節目節目にしっかりとお伝えするような、そんな市銀もあるそうです。今日はですね、まず1曲目はですね、今新潟の方やそして東北北海道の方は豪雪ですよね。そんな雪に埋もれた誰もいないような風景の中で、一人のおじいさんが釣りをしている、そんな風景を歌った豪雪、こちらをご披露くださるということでございます。それでは 教場長小倉雅子さん、吟じていただきたいと思います。講説お願いいたします。どうぞ拍手をお送りください。どうぞ拍手をお送りください。講説をご披露いただきました。小倉さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。この後も
よろしくお願いいたします。
ようこそお越しくださいました。小倉さん、詩吟を始めて何年くらいになるんですか？
42年ぐらいですね。
そうですか。何がきっかけで詩吟を始められたんでしょうか？
はい、初めて公立中学校の教壇に立った時に、私国語の先生だったんですけど、はい、生徒から先生声が聞こえませんって言われまして、
はい、
それで大学の時に、はい、詩吟部がありまして、同じ寮にいた人がね、体育館、広い体育館で朗々と吟じたのを見て覚えてたので、あ、私も詩吟をやろうと思って始めたのがきっかけです。
そうですか、はい、詩吟の楽しいところはどんなところですか？
詩文の内容によって、うん、自分の気持ちをぐっと込められるところ、うん、だから私踊りもやるので、どんどんこの世界が広がっていくところが大好きで、もうハマり込んでます。
そうですか。小倉さんは君津生まれの君津育ち。
はい、そうです。
そうですか。君津はいかがですか？
いいとこだと思います。
そうですか、はい、どんなところがいいとこですか？
自然豊かだし、
はい、
三船山でね、はい、こちら鎧貞本甲冑会の方なんですよ。
あ、お隣の男性の方、は
い、で鎧兜作ってらっしゃって、はい、一緒にコラボして、踊りとコラボしてね、
はい、
三船山の歩くのありますよね、
はい、
それやりました。
三船山ウォークっていう。
そうそう、毎年やってました。
ちょうど桜の季節でしたかね。そうそうそうそう。そうですか。じゃあ甲冑隊の皆さんがいて、はい、踊りがあって詩吟があって、そういうことのコラボなんですね、はい、楽しく過ごしておられるじゃないですか。やっぱり声をお腹から出すということは若さと健康の秘訣でしょうかね。
そうですね、
うん、
うちの教長の大南校もそうなんですけど、はい、いつも私が構成吟っていうのを作ってね、
はい、
歌と踊りと詩吟と混ぜてこうやってるので、その時に必ず出る時にね、恋人つなぎをやるんです。
ほう、
もっと女の方もいるのでね、
はい、
だからこれが若さの秘訣かと。
わかりました。いつもはどこでお稽古をしてらっしゃるんですか？
障害学習センターの中央公民館。
中央公民館。
あと貞本のコミュニティセンターと。
貞本のコミュニティセンター、うん、はい、じゃあどのくらいのメンバーがいらっしゃるんでしょうかね。
南房総制限会は400人くらいいるんですけど。
そんなに、はいはい、そして君津は
100人くらいですかね。先生100人くらい、
ね、100人くらいいらっしゃる。そうですか、わかりました。そんなにたくさんの方々が吟じてらっしゃるんですね。そうですね、まあ、さっきはですね、その雪の中で釣りをしているおじいさんの、そんな風景の中での吟だったんですが、続いてご紹介くださるのはどんな詩吟ですか？
大南校と申しまして、
はい、
楠木正成さんとその子供の正面さんの悲しい別れの場面を、
はい、親子の別れ、
はいはい、詩吟と歌とお芝居でやりますので、
はい、
ぜひお聞きいただきたいと思います。
今日は小倉さんが好一点で4人の男性を従えながら、はい、このステージをお務めいただいておりますが、前にはね、詩吟のお仲間なんかもね、
卓球の仲間。
卓球の仲間ですか？
同級生。
そうですか、わかりました。多趣味ですね、
はい、サークル12個入ってますので。
12個、はい、まあ忙しそうですね、はい。さあ、それではですね、偉大なる楠木正成公、大南校の親子の別れを歌ったということですね。それではどうぞ拍手をお送りください。
いつも楽しく詩吟を学ぼうをモットーに活動している正吟会です。大南校こと楠木正成とその子正面の有名な桜井の子別れの場を詩吟と歌とお芝居で演じます。配役は詩吟小林学良、楠木正成、住上学、楠木正面、藤崎直線、歌斉藤小学でお送りいたします。
ありがとうございました。拍手をお送りいただきましょう。正吟会の皆さんでした。ありがとうございます。 市内の2カ所でお稽古をしてらっしゃる正銀会の皆さんです。どうぞこれからもご活躍をお祈りしております。またぜひ番組にもお出ましください。改めて拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ続いてはですね、ここが聞きたい防災虎の巻のコーナーとなります。皆さんにもこの防災の情報、地元の情報をお聞きいただきたいと思っております。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました、君津防災虎の巻。九次郎さん、よろしくお願いいたします。
はい、虎の巻九次郎です。よろしくお願いいたします。
早いものであとわずかな日程で新しい年ですね。
そうですね、早いですね。私もこの放送に参加させていただいて9ヶ月、毎月2回の防災虎の巻をお伝えさせていただいておりますけれども、全然慣れておりません。
いやいやいや、でも、慣れほど怖いものはないと言いますから、緊張感を持って防災虎の巻をお伝えしていきましょう。
はい、
今日のテーマは何ですか。
はい、今日は過去の放送を改めて確認をしていたところ、虎の巻九太郎さんが、はい、新しい避難スタイルをテーマに話をされました。今回はその復習をしたいと思います。
はい、
新型コロナウイルス感染症の対応は昨年と少しずつ変わってきておりますけれども、収束したわけではありません。備えあれば憂いなし、これは自然災害などの対する備えだけではなく、避難行動において感染症に感染しない、させないため、そして拡大を防ぐため、油断することがないよう改めて確認をしてください。
そうですね、平時の感染症対策に対する対策は昨年に比べて和らいでいるとは思うんですが、はい、災害時には何が起こるか分かりません。今後いつ避難が必要になるか分かりませんので、改めて各自で準備をしていただきたいと思います。
はい、お願いします。それではまず避難の方法についてです。災害によって避難が必要な時、または必要になりそうな時、市が開設する避難所への避難だけではなく、避難所が過密状態になることを防ぐために、自宅にいても大丈夫な場合には在宅避難で安全を確保します。また避難所への避難を考えつつも、安全な場所に住む親戚や友人のお宅に避難すること、ホテルなどの宿泊施設などへの避難も有効です。避難の方法は一つではなくて複数の方法を検討していただきたいと思います。また夜間や急な大雨などで家の外に避難することでかえって危険を及ぼしかねないときには、崖や川などから離れた2階以上の安全な場所に避難する、屋内安全確保も重要になります。
自宅での避難を考慮して、食品や飲料水なども備蓄しておくこと必要ですね。
そうですね。続きまして、避難をする際の非常持ち出し品についてです。貴重品や食料品、懐中電灯や普段飲んでいる薬など、こちらは自分に必要なものを自分で持参しましょう。加えてマスクや体温計などを感染防止用品として持参をしてください。マスクの着用は屋外の場合、人との距離が保てるときは必要ないと思いますが、避難所では多くの避難者が屋内に避難をすることになります。しばらくの間マスクの着用に協力をお願いいたします。
皆さんもなるべく自分に必要なもの、マスクなどの感染防止品についても各自で準備をしたり持参するように協力をいただきたいと思います。
はい、続いて避難所に避難した時の受付です。感染症の拡大を防ぐため受付は2段階で行います。事前の受付で手指の消毒や検温で体調を確認をします。その後総合受付で名簿等への記載を済ませて居住スペースに移動することとなります。
事前受付で発熱のある避難者は一般の方と別の専用スペースに移動することになるんですよね。
はい、そうですね、一般の方とは別のスペースに案内をいたします。そして次の避難スタイル、ペット同伴の避難所です。市が開設する避難所、すべての避難所でペットを受け入れられるわけではございません。 また受け入れるためには日頃からのしつけが必要になります。ペットを受け入れられる避難所の情報などについてはホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、九次郎さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
はい、虎の巻ということで防災の情報でした。さあ、お別れの時間が近づいてまいっていました。どうぞ皆さん体に気をつけて年末年始をお過ごしください。2023年素敵な年になりますようにお祈りをしたいと思います。今日はありがとうございました。またさようなら。この番組は君津市の提供でスタジオ君津かずさ FM のサテライトスタジオからお送りいたしました。